皆様こんばんは。教育牧師の小山英二です。先週は大川先生と共に長崎宣教に行ってくることができたこと、皆様のお祈りを本当に感謝いたします。また私たちのためにバングラデシュの貧しい子どもたちのための施設ホームピースのためにお祈りに覚えてくださり感謝いたします。大川先生や美智子先生をはじめ教会の皆様に夫婦ともども様々なご配慮をしていただき感謝しております。さて今日はピリピ書研究の14回目となります。聖霊大学の基本を改めて確認したいと思います。それは聖書を読むこと、祈ること、神の声に耳を傾けること、何よりも聖霊様が本当の教師でありますので、今日もご一緒に後に続いてお願いします。ウェルカムホーリースピリット。アメン。前回はイエス・キリストは万物を支配下に置くことさえできる力を持っておられるお方であるということを共に学びました。今回もパウロ先生のキリスト理解に関して共に学んでいきたいと思います。今日の箇所は新約聖書の312ページ上の段、ピリピ人への手紙の4章1節からご一緒に見ていきたいと思います。ピリピ人への手紙の第4章1節から、だから私の愛し慕っている兄弟たちよ、私の喜びであり冠である愛する者たちよ、このように主にあって固く立ちなさい。私はユーオデアに進め、またスントケに進める。どうか主にあって一つ思いになってほしい。ついては真実な協力者よ、あなたにお願いする。この二人の女を助けてあげなさい。彼らは命の書に名を書き留められているクレメンスやその他の同労者たちと協力して福音のために私と共に戦ってくれた女たちである。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことは、これを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいますであろう。アメン。一節に兄弟たちよとありますが、二節に出てくる人たちは女性でありますので、パウロが意図しているのは兄弟姉妹たちよということであることがわかります。使徒パウロにとってピリピの兄弟姉妹たちは私の喜びであり冠であると言います。ここで冠と訳された単語は支配を意味する王冠のことではなくて、一般的に運動競技の勝利者への賞として与えられた冠を意味します。ちょうど今東京オリンピックが開催されております。昔はメダルではなくて冠が与えられました。その冠のことをここで指しているわけであります。それは2章で、こうして私は無駄に走ったわけでも無駄にロークしたわけでもなかったとキリストの日に誇ることができるでしょうといった内容であります。使徒パウロにとってピリピの教会の存在そのものが自分が使徒としての任務を全うしたという誇りをもたらし、主の皆を崇めることになるというわけです。ですからこの文脈でこのように主にあって固く立ちなさいという言葉に込められたパウロの本音、それは クリスチャンの歩みを絶対に諦めてはいけないということであります。大川先生の書かれた「どうぞお入りください」には、どんなつまずきがあってもイエス様から離れてはいけませんという牧師からの切なる願いが綴られております。使徒パウロが言いたかったことはまさにそういう牧会的な内容であると考えられます。2節は使徒パウロがこのピリピ人への手紙を書いた理由だと言われております。2節、私はユーオデアに進め、またスントケに進める。どうか主にあって一つ思いになってほしい。ユーオデアとスントケという2人の教会の信徒リーダーが仲違いをしていたようであります。それで使徒パウロは仲裁するためにこの手紙を書いたと考えられているわけであります。何が起こったかは資料がありませんので分かりません。ただ興味深いことに、佐竹明先生がこの主にあって一つ思いになってほしいというこの発言から別の視点を提示されているんです。こんなことを書いているんです。パウロの関心は信徒の交わりとしての教会の形成に向けられている。この点から考えると、同じ思いを抱けはむしろ彼女たちが他の他の信徒たちと共に教会生活を送ることを進める言葉と考える方が良い。おそらく彼女たちはピリピの教会にとって影響力の大きい人物だったのであろう。要するに教会生活を大切にするようにという内容だったというわけです。この人たちは3節を見ますと、その他の同労者たちと協力して福音のために私と共に戦ってくれた女たちであると言います。要するに彼女たちは熱心だったわけです。もしかしたら自分たちは信仰のレベルがこの人たちとは違うと他の信徒の人たちと仲良くすることができなかった、そういうことかもしれません。もしくは自分には教会は必要はないと教会の指導に従わずに個人行動をしていたのかもしれません。実際ヘブル人への手紙にはこういう箇所があるんです。ある人たちの習慣に倣って習慣をやめたりせず、かえって励まし合いましょう。要するに初代教会の中にも教会生活を大切にしなくなっていた人たちがいたということがわかるわけです。主にあって一つ思いというのは2章6節以下のキリスト参加に見られるしもべの生き方を指していると考えられます。教会という信仰の共同体の中で謙遜に他の人のことも顧みる生き方のことであります。確かに教会というのは自分が良ければいいというそういう場所ではないわけです。聖書も言います。互いに重荷を担いなさい、そうすればキリストの律法を全うすることになります。私たちはみんな欠けがあります。私もというか私なんかはもう欠けだらけであります。一人で完全な人は誰もいません。互いに助け合うことによって完全となるようになっているんです。それで使徒パウロは助けてあげてほしいと牧会者の心でこのピリピの手紙を書いたというわけです。確かに教会にはさまざまな人がいます。ですからアウグスティヌスの言葉と言われますが、本質は一、本質以外は多様性、すべてのことは愛を持ってという姿勢が大事だと思うんです。人はただイエス・キリストを信じることによって救われるということは本質であります。しかし本質以外は寛容であるということが大事だと思います。興味深いことに8節で使徒パウロはこのように言っております。最後に兄弟たちよ、 すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことは、これを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいますであろう。英語圏ではよく教えやすい心という表現が使われます。我以外みなしという言葉もありますが、私たち学ぶ姿勢さえあればどんなことからも学ぶことができます。学ぶのをやめたとき人は成長を止めると言われますが、有名なピール牧師は95歳で亡くなるまで学び続けた人だったと言われております。私は大川先生の弟子道に30年近く学ばさせていただいていますが、何よりもこの謙遜に学ぶ心というのを学んできたように思います。今回長崎に大川先生とご一緒させていただきましたが、84歳になっても飛行機の中に新しい本を持ち込み読んでおられる姿に感動しました。8節をリビングバイブルではこのように訳しております。さて皆さん、筆を置く前にもう一つ申し上げたいことがあります。真実なこと、良いこと、正しいことに注目しなさい。清いこと、愛すべきことについて思い巡らし、他の人の長所に目を留めなさい。神を喜び賛美することばかり考えなさい。神を喜び賛美することばかり考えなさい。いい訳だと思いませんか。私たちの人生には喜べないような出来事があったり、否定的なことばかり考えてしまう、そういう時もあると思うんです。ですから今年の年間聖句はとても重要だと思います。ご一緒にお願いしたいと思います。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。4節をご覧ください。4節、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。最後にこの箇所から3つのポイントをご一緒に見ていきたいと思います。まず第1番目は、主にあっていつも喜びなさい。2つ目は、主は近い。そして3つ目は、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろうということであります。まず第1番目、主にあっていつも喜びなさいということを共に見ていきたいと思います。使徒パウロはここでただ喜びなさいと命じたのではなく、主にあって、原文を直訳するならば主の中でと付け加えております。さらにいつもという語が加えられております。形式的な別れの挨拶の可能性を指摘している学者もいますが、このいつもという単語の存在がそのような形式的な別れの挨拶とは違うということを示しております。いつもということは読み手の状況に関わらずという意味が含まれているからであります。要するにここで喜びなさいというのは、クリスチャンの喜びというのは状況に関わらず主との関係にあるとパウロが理解していたということを示しているわけです。ある学者はこのように言っております。主にあってがこの喜びの場所であり、それは主にあっていつでも起こりうるし、また起こるべきである。使徒パウロにとってキリストはいつでも どんな状況でも喜びをもたらせる関係として理解していたということであります。ある学者はこのように言います。いつも喜びなさいという勧告は意味のない言葉ではない。疑いと恐れ、敵対する世界のただ中に生きる神の民にとって、この確信はラッパの音のように響く。つまりこれは単なる喜べという道徳的な勧告ではなくて、主との関係があるのだから喜べるはずだというパウロの思いが込められているということであります。確かに今年の年間聖句にもしっかりと主にあってという言葉がキーワードとしてあるわけです。もう一度ご一緒にお願いしたいと思います。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アーメン。第2番目は5節の主は近いということを共に見ていきたいと思います。主は近いというこの表現が何を意味するか意見が分かれております。一つは主が来られるのが近いから喜びなさいという時間的な理解であります。もう一つは主はいつも近くにいるから不安をやめて祈りなさいという場所的理解であります。佐竹明先生はこの時間的な理解を示しておりまして、こんなふうに言っております。主は近いは、なるほど、主の到来は間近に違いないが、しかし主はまだ来ていないという消極的な角度からではなく、主は現在すでにその支配を及ぼし始めているという積極的な角度から捉えるべき表現である。近いは感覚を表す概念というよりは、むしろそのような感覚を測定することがもはや不可能となった切迫した状態を指す表現である。この主の近さは一方では人々が神に全的により頼むことを可能にするが、他方ではまた人々が神の支配に服することを要求する。あるいは我々の箇所の表現を借りれば、それは一方では思い煩わない生き方を可能にするが、他方ではまた信じる人々にそのような生き方を求める。初代教会の祈りの一つがマラナサ、主よ来てくださいであったことを考えるならば、この時間的理解というのは分かりやすい理解であると思います。これに対して宗教改革の指導者の一人カルバンが場所的理解の方を示しております。場所的理解、このようにカルバンは述べております。神が近いと言われるのに二通りある。すなわち神の審判が近いという意味、これがまあ時間的理解ですね、と神が彼のものにまさに救いの手を差し伸べようとしているという、これが場所的理解ですね、という意味とである。ここではこの後の意味、場所的理解に使われている。詩篇145編18節のすべて主を呼ぶ者に主は近いも同様である。したがって意味は次のごとくである。信徒の状態はもし主が彼らから離れているならば哀れであろう。しかし主は己のものを自分の保護と護衛の下に受け入れており、至るところに存在する彼の手の下に守っているがゆえに、彼らは悪人の怒りに驚かされないという考えをよりどころとしなさい。カルバンだけでなく F.F. ブルースという聖書学者もマタイによる福音書の6章25節から34節を挙げてこのように指摘しております。なぜなら主は近いから彼の民は何も不安になる必要はない。これはイエス自身の弟子たちに対する教えの線の中にある。とはいえ場所的にも時間的にも両方に用いられる単語でありますので、 両方の可能性があるわけです。使徒パウロが意図的に時間と場所の両方の意味を含んで書いているようにも見えるわけであります。使徒パウロにとってのキリストはすでに祈る彼のために近くいる存在であり、まだ来てはいないが近い将来に来られる方であるという、その両方の意味を含んでいるんだと思われます。第3番目、最後に、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろうということを共に見ていきたいと思います。ある学者はこれは神の守りが起こる範囲を意味していると指摘しております。神様の守りが起こる範囲、それがキリストイエスの中だというんです。すなわちキリストとの関係の中であると。イエス・キリストとの関係を持ち続けている限り、神様の守りの中にあるんだと。具体的には6節、何事も思い患ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。心配する代わりに祈ることであります。心配はなし、全部祈り、そして祈りに応えてくださる神様に感謝する。このようにイエス・キリストとの関係の中に守りがあるんだというわけであります。今回長崎の26聖人殉教記念聖会で大川先生と共に奉仕させていただき、多くのことを学ばせていただきました。殉教した26人のうち日本人は20人、それ以外の6名が外国の方でした。彼らはカトリックのフランシスコ会の司祭、修道士でした。だからということだと思いますが、今回チェコ共和国のフランシスコ会管区長が来られました。そのヤコブ神父さんはなんとプロテスタントの代表的なビリー・グラハム大会とジーザスの映画で信仰を持たれたっていうんです。ただ周囲にクリスチャンがいなくて、学校に来たシスターに導かれて自分はカトリック教会に通うようになったというんです。このチェコ共和国は40年間共産主義の国でありました。それでフランシスコ会の人たちは刑務所に入れられた経験があるそうです。刑務所の中でフランシスコ会の修道士たちはプロテスタントの牧師たちと知り合うことになりました。刑務所の中でさまざまなことを語り合って仲良くなったそうです。そしてチェコが共産主義国でなくなった時に、そのことが土台となって一緒に働くきっかけになったんだって言うんです。カトリックがプロテスタントのために祈り、プロテスタントがカトリックのために祈るようになったんですと。そしてお互いに過去のことを許し合う和解の祈りと働きを今してるんだって言うんです。なんとかつて戦いがあった白山で今一緒に祈祷会を開いてるんだって言うんです。今回夜の集会の会場の一番前の席でですね、このカトリックの神父さん、フランシスコ会なのでこうロープをこの帯にしてですね、こう着ているあの神父さんとですね、プロテスタントの牧師がですね、一番前の席でもう両手を挙げて共に賛美を捧げている姿を見て、はあ、聖霊様の働きは本当に麗しいな、素晴らしいなと思いました。私たちは今世界中で分断のニュースを耳にしております。しかし イエス・キリストの十字架のメッセージは和解であります。私たちに委ねられたのは和解の言葉なんです。いかがでしょうか。聖書は言います。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も心配しないで、どんな時でも神に祈りなさい。そして祈りに応えてくださる神に感謝しましょう。祈ります。 Welcome Holy Spirit。 愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。主にあっていつも喜ぶことができるように聖霊様助けてください。何事も心配しないで、どんな時でも祈ることができるように聖霊様助けてください。そして祈りに応えてくださるイエス様、あなたに感謝することができますように。生ける神、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。